今日はちょっとね、みんなの怒りを僕が代弁しようと思ってんだけど、冬の雨ざけんなっつう話なんだよ。ざけんなっていう、もう負が入んねえぐれえムカつくわけです。僕は冬の雨というものが、今日タイムマシン部収録する前にさ、いつもタイムマシン部ね、大体ロサンゼルスかニューヨークとかロンドンあたりで撮ってんだけど、たまにはちょっとね、原点に帰って池袋で撮ろうかって話になって、家からさ自転車を漕いできたらさ、こう、AD 笠原くん、目の前でゲラゲラ笑ってる AD 笠原くんがさ、こう、もうなんていうかな、 DJ がこれから喋るっつうのに全然各方面にその手配を回さないから、雷様が雨なんか降らせちゃうわけだよ。僕が自転車に乗ってる途中で、もう冬の雨ほど心が折れるものはないね。もしこのラジオを聞いてるね、ちびっこ、よい子のみんなね、もし君がさ、じゃあもし君が勇者だとして、わかんない、この先勇者になることがあるかもしんないね。いや、それはだって将来何になるかなんて、君が今電車の運転手さんになりたいと思ってても、もうなんかいろんなことに巻き込まれて勇者になる可能性があるじゃん。俺だって小学校4年生の時の夢は普通の人って書いたんだけど、学校のなんか将来の夢とかに普通の人って書いて、なれなかったんだ結局。普通の人にもうなれなかった人間だからね、わかんない、将来もしかしたらなんかわかんない、高校2年生あたりでなんか抜擢されて勇者になったとした時にさ、いろいろ冒険をね、こう越えて、冒険を乗り越えて、最後大魔王がさ最強呪文で冬の雨を使ってきたら心折れるでしょ。鎧の隙間から入ってくんだよ、冷たい雨が。もし君がその最後の装備だよ、最強装備がなんかその賢者のローブみたいのだったら、もう帰りたくなるでしょ宿に。最終ダンジョンの手前まで行って雨が降ってきたらだよ、ねえ、魔王の城の門まで行って、これからよっしゃもうその憎い魔王を倒して世界を救おうってなった時、ザーって雨降ってきたら、ちょ明日にしよっかってなるじゃん。もしその時さ、あれだよ、なんか魔法使いとかが例えばね、ローブとかつけてぐっしょりになってさ、みんなも寒いからってさ、メラミとか唱えてくれたら嬉しいけど、もしその魔法使いが男の人とかだったら、すごい残念な気分になるでしょ。一番最初のパーティーを選ぶルイーダの酒場の時に迷うわけじゃん、誰を仲間に連れてこうか、ね、で魔法使いとか僧侶とかをまんべんなくパーティーに入れようと思うわけじゃない。この先力だけでやっていけるわけじゃね、剣だけで倒せるやつなんか、そんなたかが知れて、これが魔法が必要だってなった時に、果たしてでもこの先の辛い冒険、もうなんかマグマとかグツグツなってる洞窟とか行かなきゃいけない時に、やっぱ女の子とかだとね、さすがに体力的に厳しいからって全部男で揃えて後悔するのは、最後のダンジョンの手前で雨が降った時ね、雨っすねみたいなこと言ってくるわけだ。勇者様、雨っすね、雨ですねみたいな、もうむさ苦しい、そこまで、しかも戦闘なんか繰り広げてるから雨なのに湯気が出てんね。その時可愛らしい魔法使いが、勇者様雨ですね、今私がメラミを唱えますからとかだったら、ちょっとそこで人ね休んでから、あ、もうむしろそのぐっしょりになった魔法使いを見ながら少し興奮を覚えながらそれ勇者失格だけど、それ勇者失格だけどね。そう、何の話をしてるの冬の自分でももう分かんなくて、もうここに来るまでにもうびっしょびしょですよ、もう心がくちゃくちゃに折れてる。何なの、のっけから天候に対する愚痴で天候に対する愚痴で5分ぐらい喋るラジオって何、そんダメですよもうじゃあ参りましょう、タイムマシーン部。 週も始まりましたタイムマシン部、お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座って体毛をこすり合わせて笑い声みたいな音を出している AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
本当にね、そういう生き物がいるんだって。シマテンレックっていうマダガスカル、マダガスカルで合ってる、不思議な島あるじゃん。あそこに住んでるハリネズミに似たやつは自分の体毛っていうかトゲをこすり合わせてシッみたいな音を出して親子で会話をするらしいよ。だ、お父さん僕今日算数で100点取ったよってのシッってやるらしい。どの進化の過程でさ自分の毛をこすり合わせれば お母さんに感謝の気持ちが伝えられると思ったの。子供のシマテンレックはすげえ不思議じゃない。だって哺乳類だよ。それが虫とかならわかんじゃん。別になんかセミとかの仲間でなんかその体毛のなんか産毛みてえのこすり合わせるならわかるけど、哺乳類の仲間でだよ、その生態とかを一切使わずに毛をこすり合わせたやつでおじいちゃんのことが大好きとかを伝えるわけなんだよ。さあもう12月もね後半になってきましたよ。そんなもう冬の雨でブーブー言ってる時期じゃないんです。冬の雨もしザーって降った時にさ、魔王がさコーンポタージュとかを差し出してきたらちょっと許しちゃうだろお前。何の話をして、もうぐっちゃぐちゃだ頭の中。冬の雨がザーって降ってきた時に12月ももう後半ですよね。12月の後半っつったらもうさ待ちに待ったあのイベントでございます。なもうなんつうのかな、もうこのイベントにこのね例のやつですよ、例のあのイベントについて触れるかを僕は迷ったんですよ正直。だってさなんかわざわざタイムマシン部でなんかもう話さなくてもいい気がするじゃん。だってちびっ子たちはみんなもうあのイベントが待ち遠しくてしょうがない。もう早く来てくれ早く来てくれ、もうさ子供たち以外にももう老若男女問わずもうね多くの人があのイベントを楽しみにしてるわけじゃないですか。もう街はもうあのイベント一色じゃないですか。もうそれこそなねえカップルの皆さんはもう今からあのイベントをどう過ごすかでさもうこう盛り上がっちゃってるわけでしょ。だからもう僕もなん僕が今更でこのラジオであのイベントについてとやかく言うこともねないなと思ったし、なんていうのかな、まあ、あの前もちょっと喋ったけどそろそろ素直になろうと、やっぱり素直になりたくて2010をインストールした身にねこんな話を前したなと思ってそろそろ僕も大人になろうと思ってもう認めるよ、正直に言うよ。これちょっとがっかりするリスナーいるかもしれないけど僕もあのイベントが実は大好きです。子供の頃からもう大好きです。で今でも正直楽しんじゃいます。そうですよ、もうあのイベントが待ち遠しくてしょうがないですよ、12月22日冬至ねえ、冬至がいよいよ明日に迫りましたね。みんな今日は冬至イブでございますけど、まあだから迷ったんだよな。だからもう今ありとあらゆるほらテレビとかラジオでもみんな冬至スペシャルじゃない、いかにこう冬至を過ごすかっていう好きな人と家族と過ごそうみたいなことをやってるし、まあ、冬至のためのイルミネーションでしょあの街も。だから今まあ迷ったんだけどやっぱりこれはまあ、ね、季節のネタとしてね冬至の話をちょっとはしとこうかなと思って、もでもなんだかんだで明日ですよ。今日は喋ってるのが21ですから、もうだから本当はまあ俺たちもな、まあもう職業病っていうかまあしょうがないよな。本当だったらお互いねなんかまあこうねあのロマンチックに過ごしたいけど冬至イブの日はもうあれでしょ、明日には食卓にはあれですよ、冬至といえばちびっこの大好きなかぼちゃの煮物っていうちびっこが1年に1回その日ぐらいしか食べれない、まあ、週に3回ぐらい出る家もある。まあ俺んちそうだったけどかぼちゃの煮物が明日なんか並んじゃったりとか、もう冬至がゆとかさ、もう想像しただけであの宅配の冬至がゆがね、あの冬至がゆ宅配の冬至がゆをこう頼んでワクワクしてるだろうけど、まあ、しかもまあなんていうの、まあ、散々ねたんできましたけど、まあカップルの方々も当時は大盛り上がりなわけじゃないですか。当日ならもう最高にロマンチックですよ。なんたって太陽が一番低くなる日ですよ、ね、太陽の位置が一番高度が低くなるわけですよ。つまり夜が長いわけです。一年の中で一番夜が長い日が当時、もうこれはもう何ラウンドやっちゃうんだって話なの、ね、 何回戦なんだっつう話よ、ね、休憩でゆず湯入るのかっつう話よ。ゆず湯サービスが出るお城の形のホテルってそこすごくね。自分で言ってなんだけどさ、そこちょいいとこじゃね。サービスいいなと思うよね。当時でゆず湯になってたら、別にその分かんないけど、そんなバラの花とか泡風呂とかよりさ、もうゆず湯だと思ったら、ずいぶんここのホテルはとか思うよな。もうカップルなんか盛り上がっちゃってるわけでしょ。もう今日はゆず湯にしたよっていうメールが欲しいね、妄想で。メールが来て、今日はもう、じゃあこれね、これはもう多分ね、まあ、13歳4歳ぐらいの子たちは大体このもう今の話をしたらもうゆず湯の中でやっちゃうみたいな妄想しちゃうでしょ。一緒にゆず湯入るような妄想してるちゃまだまだ若いんですよ。おじさんたちぐらいになると、今日はゆず湯にしたよっていうメールを来る妄想をするような、もう最、もう当時の話をしてるんで、もうやめてください、そういう下劣な、そういう笠原さんやめてください。僕の前で全部今笠原さんがカンペを出してるわけなんですけど、僕はもうちゃんと季節の話をしたいわけで、絶対あのイベントの話はしないけどね。あのイベントの話はしないけど、僕は当時が大好きだから。あれなんですよ、昔から冬至というのは、まあ、太陽が一番低くなる日ですから、こうなんていうのかな、太陽が一回こうなんていうの、まあ、生まれ変わるみたいな意味があるんだと。なんかこう陰が極まって陽に帰るみたいな、ね、一陽来復であってる、一陽来復とかいうなんか四字熟語があるらしいんだけど、まあ、つまりはもうとことん暗くなってまたこう上がっていくから、みんなの運気とかもこの冬至を境にどんどん上昇していくんだっていう、昔からだからおめでたい日なんだと。つまり冬至ってのは一番暗くなっていいわけです。もうとことん妬んでいいわけです。悲願でいいわけです。理不尽に呪っていいわけですよ。どんどん自己嫌悪しましょう、鬱屈しましょう、被害妄想を抱きましょう。そうするとちょっとその後に控えてるあのイベントでいいことがあるかもしれないっていうのが当時だ。22日にかぼちゃを一人で、ね、真っ暗な部屋でできれば真っ暗な部屋で、一人暮らしの方はクソ寒い真っ暗な部屋でスーパーで買ってきたあのもう100円引きぐらいになってるかぼちゃの煮物一人で食えば、24日はもしかしたら一人でピザを食うぐらいまではいけるかもしれない。その運気のなんかいいことがあるかもしれないっていうのが冬至らしい。そろそろ冬至限界かな、冬至で引っ張るの。今週も最後まで聞いてください。ねえ、もうちょっとでクリスマスなわけでございますけどね。もうだってもうなんかそのなんか来るだろ、そのなんていうの、その審査委員会みたいなとこからクレームが多分そのわかんねえけど、お前何当時の方際立たせてんのみたいな、みんなで一生懸命盛り上げてるクリスマスを置いといて、何お前当時を12月のメインイベントに持ってこようとしちゃって。でも昔の人は当時大好きだったわけでしょ。キリスト教のあのクリスマスだってさ、なんか元々は当時がそのなんていうの、まあ、なんか一番その冬のそういう太陽をお祝いする日と、キリスト様が生まれた日を合体させたっていう起源があるぐらいだから、偉いんだよやっぱ当時は。そんな思い入れがないけど俺も。こないだ知ったけど12月22日ってのも。まあクリスマスなわけでございます。もうちびっこのみんなはもう今からもうすでにお願いはしてんのかな、お父さん、サンタさんにお願いしてほしいんだけど、クリスマスプレゼント僕弟が欲しいんだ。そうか、まあもう弟はちょっとサンタさん持ってくれ、分かってるよ、だからあの精力剤を頼んでいたから大丈夫だよ。みたいなちびっ子たちが、その気にしてもらうためにお母さんとお父さんのために1泊2日の京都への旅行を頼んでいたからね、みたいな、冬の京都でしっぽりやってきてよ、みたいな。最低だな、おい。 もうあの冬の雨のせいだと俺は思ってんな、今日のこの荒れっぷりは。まああのそろそろクリスマスでございますよ。もうあれでしょ、サンタクロースさんには僕たちはあれですよ、もう今日はゆずりだよっていうメールを僕たちはサンタさんに送ってもらおうと。どうするよ、あの懸命でサンタですってなって、あの白井さんがお願いした通りプレゼント持ってきましたっつって、今日はゆず湯だよってメールが おじいちゃんから来てるわけじゃん、あの要は外国のおじいさんから今日はゆず湯ですよっていうことなわけじゃん。サンタさん今頃あれだろうね、モンスターハンター買うの大変だろうね。もうどういう形でサンタさんの元に依頼が来てるのか分かんないけど、まあお手紙なのかなんかリストみたいなのでこう出てんじゃねえの、みんなモンスターハンターサード、モンスターハードサード、サードで合ってる新しいやつ、モンスターハード、モンスターハンターポータブルサードサード見たら、おおこれもモンスターハンター、おーモンスターハンター、サンタさん次の段ボール届きました、はいこれもモンスターハンター、モンスターハンターもう在庫足りないよみたいななってんだろうな。あのクリスマスのプレゼントで俺これ喋ったかちょっと覚えてないんだけど、一個俺がすげえ覚えてるプレゼントは、あのうちのね、ちなみにうちのサンタがサンタじゃなくなったこれ子供も聞いてっからね、これ3歳児から5歳児が主に聞いてんだから、まあ、うちの場合はちょっとサンタさんいなくなったんだけど、その話はまあ何回かしてるけど、僕は小学校1年生の時に、スーパーファミコンが欲しくて、当時発売したばっかのスーパーファミコンを、お父さんお父さんサンタクロースに、スーパーファミコンとファンタを頼みたいんだけどっていう話を、ファンタがダメだったらスーパーソーダガムでいいんだけどっていう、でもスーパーファミコンは欲しいんだって鼻水が半分口に入りながらお手頼んだら、親父がそっかじゃあお茶の水買いに行くかっていう、いやお父さん僕サンタさんにお願いしたいんだけど、いやお茶の水安いからお茶の水行こうっていう、あーここであんまりごちゃごちゃ言うとスーパーファミコンどっちにしろ手に入らなくなる可能性があるからお父さんについていこうってなったのが僕のサンタ卒業の7歳で卒業してんだけど、まあ、それからうちはクリスマスプレゼントは小学校4年ぐらいまでね、なんだかんだ買ってくれてたんだけど、その最後に買ってもらった小4の時買ってもらったクリスマスプレゼントがカジノのルーレットのおもちゃで、俺なんでか分かんないけど、ルーレットって分かるよね、みんなさこれぐるぐるってなんか円盤みたいな回してそこにボールを転がしてなんか数字を当てるみたいなやつで、であれがやりたくてしょうがなかった。で何がやりたいかっていうとチップを着てんのよもう今思い出すとなんだそのガキだけど、小4の白井亮はね、当時10歳の俺は多分なんかの映画の影響だと思うんだけど、チップをパチンと置きたいわけよ。あの感触をすげえ気持ちいいに違いないみたいな、そろそろもういろんな気持ちよさに目覚める年頃ですよ小4って言ったら、すげえ気持ちいいに違いない、あのパチンって、であれがやりたくてしょうがなくて、お母さんルーレットが欲しい、クリスマスルーレットが欲しいって、普通の子はほらファミコンのゲームとかじゃん、だけど俺はルーレットが欲しいって、でお母さんはもうちんぷんかんぷんなわけ、なんでそれが欲しいの、あれがやりたくてしょうがないんだよって、でもいや、やりたくてしょうがないって言ったって、ほんのあんたぐらいの年頃であれやりたい子なんていないでしょ、いやいいんだよ別にみんなとやらなくてもいいからルーレットがやりたいんだよって買ってもらったルーレットが、携帯用の旅行とかにさ持ってけるさ、なんていうのゲームよくあったじゃん、ポケットオセロとかさ、なんかそうバックギャモンとかさ、なんかそういうのってちっちゃいやつあるじゃん、それのルーレットなわけで、それをまあまあクリスマスにプレゼント買ってきてくれたね、あんたがルーレットどうしても欲しいって言うからおもちゃ屋さんで言ったから買ってきてあげたよって。でも俺大興奮で、あのチップをパチンって置いた時俺どうかなっちゃうんじゃねえのこれと思ってる、おかしくなっちゃうかもしれない、もう戻ってこれないかも僕、でもあのパチンってあのチップを着てえなと思って、買ってきたルーレットを広げてそのチップを置こうと思ったら、携帯用だからさ、なんか磁石っていうか、磁石でもね、なんかテープみたいな、マジックテープみたいなやつでパチン感がなくて、あーこれ違うで、おかんに説明するわけよ、俺は一生懸命、これはルーレットじゃないってで、おかんはいやルーレットでしょって、あんたが散々言われたいって言ったんだから、お兄ちゃんかなんか呼んで、わかんないけどその円盤くるくる回して掛け事をすればいいじゃないって言うんだけど、違う、もう回さなくていいの、ボールもいらないの、パチンがやりたいのもうボロボロ泣いたのをこの間思い出して、うちの俺が親だったらね、 ちんぷんかんぷんだと思うんだよね。あのもうその要求が何がしたいんだうちの子。それがさ幼稚園ぐらいの子供だったら分かるけど小4だぜ。結構もう割り算とかやってる年だよ。割り算とかやってる年でその感触的なものがやりたくてしょうがなかったみたいな。まあ今のちびっ子はもうどういったものをお願いするんだろうね実際ね。まあみんなやっぱモンスターハンターなのかな。それこそサンタさんはね投げてるだろうね。昔はもっとみんなクマのぬいぐるみとか人それぞれあのトランペットとかいう子もいたけど、おモンスターハンターポータル、モンスターハンターまたモンスターハンターポータル私はただのバイク便ですかみたいな、モンスターハンターを届ける業者ですかってサンタ思ってんだろうね。最近の話なんだけど、まあちょっと僕が愕然とした話でございますけど、まあこのラジオはまあいろんなね人が聞いてくださってる、とってもありがたいこと。だからまあ僕もなるべくこういろんな話題を持ってこようと思って、まあ大体妄想と愚痴とひがみと被害妄想と、まあ、あと流行りの自己嫌悪をちょっと入れた感じのラジオじゃない。大体老若男女問わずにこうね共通する話題としてそれをこうメインでやっていて、で最近結構まあ最近でもないけどこの番組の一個のまあ売りとしてね、あの僕の体調がいかに悪いかっていう話もまあよくするじゃない。よくまあこれも トークのまあ一つのねなんか典型的な例ですけど、まあ僕の体調がいかに悪いかっていう話をするじゃない。で大体このラジオ始まってからずっとさあっちが痛いこっちが痛いだのおじいちゃんみたいな放送続けてきて、12月入ってからもう本当にこうずっとお腹の調子が悪いわけです。ずっとこうもうあの大腸と長い裁判をやってきたわけですよ。でもうお前が消化しないからだ、いやお前がお腹を出して寝るから悪いな、いや違うお前胃腸のお前らがちゃんと働かない、白井さんが寝る前にご飯とかを食べるからいけないっていうのをずっと泥沼の裁判をやってきたじゃない。でまあそれでもまあまあ膠着状態でだね、まあまあ痛いなぐらいのお腹を抱えながらもう3週間ぐらい過ごしてたんだけど、先週の金曜日にもう信じられない激痛が襲ったわけです僕に、お腹にもうなんかクーデターみたいなあのこのまんまじゃよこっちが不利だ立ち上がろうぜみたいな、小腸と大腸と胃が結託してねなんかこう地震を起こしたわけですよ。俺のお腹の中が事故みたいなぐらい痛くなって、でもう俺多分初めてだと思うんだよ、ね、その今のバイトを始めてからその初めて早退をしたわけですよ。もう仕事中にあんまりにもお腹が痛いから、これはちょっともうやばいなと思って、ちょっとすいません、ちょっと今日ちょっとあの伊藤町がクーデター起こしまして、あの一回ちょっと僕の方も会議を脳内会議を開きたいんで、ちょっと今日帰っていいですかっていう話をして、あどうぞって、あお大事にねってこう帰ってさ、でお医者さん行ったわけですよ。でまあ久しぶりのお医者さん行って、まあ内科に行ってね、あの実はここ3週間ぐらいずっとお腹が痛くて、うん、まあでもまあ僕は生まれつき腸が弱いから、まあまあなんか季節のせいなのかなと思ってたんですけど、今日ちょっと信じられないぐらいお腹痛くて、ここまで歩いてくるのも大変だったんですよって話をして、じゃあいろいろ調べてみますかみたいな、で血液検査とかさしてさ、こう緑色の血がビューって出ちゃって、あやべえ間違えた、すいませんそっちの手はダメです、そっちの手はまだちゃんと人間のになってないんでやばいやばい、モルダーとスカリーが来ちゃうとか思えない、やばいやばいやばい、今のはなかったことに ね看護師さんみたい、緑色の血はなかったことにしてください、まあ久しぶりに血液検査なんかもしていろいろ調べてもらった、まあ、とりあえずその細菌性とかじゃないと、なんかあとノロウイルスでもないだろうと、嘔吐とか熱も出てないし、まあ、あとそういう血の中のなんていうの異常な成分、まあ一回ちょっと緑色の出ちゃったのはちょっとこっちも黙っときますから、いろいろめんどくさいことになるからね、バタンって閉められる倉庫の中のファイルにそれは入れときますから、まあ血液検査しても特に問題はないでしょうね。これはおそらく急性胃腸炎でしょうっていう、相当名前からすると恐ろしい感じの響きじゃない、急性胃腸炎なんか調べたら、とりあえず急性胃腸炎らしいね、お腹が痛い人ってのは。なんかねいろいろあんなって、急性胃腸炎の中でもすげえ症状が重たい人から、原因がよくわかんないけど突発的にちょっと胃腸の調子が悪い人も急性胃腸炎になるから幅広いんだけど、まあまあでも今回のこの血液検査で異常も出てないから急性胃腸炎でしょうね。ただ白井さん、ただ白井さん3週間ほど白井さんはその 議長の、ね、間で裁判が終わってないと、ね、私が今回交渉に入りましたけど今回も示談が成立しなかったじゃないですかと、ちょっとそれはないと、なかなか急性胃腸炎で3週間とか響くのはないから、続くのはないから、もし今日出したお薬が10日分あるんですけどそれで治らなかったら胃カメラとその腸のカメラを飲んでみましょうってことをさ、お医者様がさ僕に言うわ、もうお手紙で書いてさ僕の下駄箱に入れといてくれてさ、白井くんへつって3の B の白井くんへつって、初めて会った時からこの人じゃないかなと思ってました、ピンときたんです、多分胃腸が弱いだろうなってって、あの手書きのお医者様からの今こうやって書いてる手が震えてます、きっと内視鏡を持つ手も震えてるんでしょうねみたいななんだよその青春よ、わけがわかんねえよ、あなたの中まで全部見てみたいっていうそのお手紙をお医者さんが僕の、あの下駄箱に入れといてくれて、でまあ俺は結構ねショックというかびっくりじゃない、26でさ飲むのかな、そんな内視鏡とかさ、でもお医者さんが言うのはその潰瘍とかの恐れもあるから、まあちょっと若いね、言い過ぎかもしれないけど、まあ、あり得るからこの薬で効かなかったらもう一回来てくださいって。でまあ僕はもう結構気分がどんよりでさ、でその話を もちろん職場の人に伝えたりとかね、バンドメンバーに言うともうみんなすんごい心配してくれるわけよ、もう急性胃腸炎の急、ね、白井さん大丈夫でしたって急性の急ぐらいでマジっすかぐらい心配してくれるわけ白井さんあの大丈夫でした、急大丈夫、もう無理しちゃダメだよ、もう9はダメだ9はってなるぐらいみんなもう優しい、俺の周りの人たちは本当に優しいから、もうその話を聞いてすっごい心配してくれて、あみんないい人たちだなと思って、でさちょうどその笠原と江端に、ね、会うことになってたから、その日のあたりね、あの笠原と江端にも会って、まあ、江端っていうのはちょっと説明しておくと、まあ、あの世界で一番冷たい女って言われてまあ僕がもう一個のラジオ一緒にやってたね、体内に流れる血がマイナス9度って言われてる個体の女がいるわけですけど、鉄仮面っていう名前の、僕はアンドロイドだと思ってるんですよ、軍事用のあの美少女メイド型とかじゃなく、なんか腕がガチョガチョガチョガチョって変形してガトリングガンになるようなタイプのアンドロイドの女の子だと思ってるエバタっていう女がいるんですけど、あのそれとまあ目の前でゲラゲラね、あの体毛を擦り合わせて人の笑い声に似た音を出してる AD 笠原くんにちょっとラジオのことでその会うことがあったから、二人に会ってさ池袋西口でさ、ちょっと聞いてくれよ、俺さ急性胃腸炎って診断されちゃってさって言った瞬間、この二人がやっぱりね長くやってきた二人はもうね違うね、大爆笑っていう急性胃腸炎って言い終わった後、今この目の前で笑ってる10倍ぐらいの声で急性胃腸炎ってよーみたいな爆笑をするわけです、もう困惑ですよ僕は。でまあまあまあ、いや、急性胃腸炎ってちょっと大げさだけど、違う、聞いてくれよ、聞いてくれよ、それはまだいいんだけど、聞いてくれよ、ほんでさ、10日分の薬出されたんだけど、10日飲んで、あんまり症状改善されなかったら、びっくりだよ、もう、胃カメラと腸のカメラをやった方がいいって言うんだったら、より爆笑ですよ、より爆笑して、キラッキラした目で、いつ飲むの？いつ飲む？早く飲んでね、早く。白井くん、羨ましいわ、もう、超面白いじゃん、それ。もう完全にあのなんていうの、サンタさんにモンスターハンターを頼む子供の目だよね、キラッキラした目で、はやったー、うちの DJ がカメラを飲むぞ、このままですよ皆さん、あれもう何この二人のこの血の通ってなさね、急性胃腸炎でまだお腹痛いんですよ実際、痛いんだかこのね冬の雨に打たれてわけのわからん話をペチャクチャペチャクチャして、今もちょっとお腹痛いのに笠原くんは楽しみでしょうがね、ただねもう一個言わせて、もうこれはちょっとね言わないと気が済まない、笠原くん今ゲラゲラ笑ってるけど俺は一言言いたけどね、俺もちょっと楽しみなんだよちょっとねこの10日分の薬そんな聞かなくてもいいかもって思ってる自分はいるよね、みんな心配してくれてんだよ、笠原君もう最低だよ今のは、もう本当にダメだよそれは、もうこの間の土曜日からバンドのネコロマンって自分がやってるバンドのさアコースティックライブみたいなのがあってさ、でさ 俺ら感覚はやっぱおかしいんだね。あの MC で、いや実はね、昨日急性胃腸炎になっちゃいましてね、あのこれ血液検査してきた後ですみたいになったら、もうドン引きですよ。もうあのそりゃそうですよ。終わった後に来てくださってたリスナーの方とかもう親身になって心配してくれて、大丈夫なんですか、少し休んだ方が、なんかすいませんみたいな、なんかそれをネタにしてすいませんみたいな。もう俺らやっぱ頭おかしいんだよね。ちょっとね、その残り15粒ぐらいなんだけど、その薬がそんなに頑張んなくてもいいぞお前らとか思ってる自分がいるんだ。でもどうなんだろうな、胃カメラとかな、いくらぐらいするんだろうな。まずお金の面がな、そんなしないか、1万円までしないよね多分ね。あでもまあ生放送とかやったら面白いだろうね。許可下りねえよ絶対、医者から。白井の内視鏡生放送的なやつと、ユーストリームで俺の内臓を映すみたい。もう誰が見んだよそんなのよ。したらもうあれですよ、俺の胃にたどり着いたら胃の中の小人たちがみんなプラカードを持ってヘルメットみたいのかぶって断固反対みたいな、あの野郎ついにカメラまで入れやがったみたいな、俺たちの職場によみたいな、もう我慢なれね、毎日のように胃腸薬飲みやがって俺たちのプライドを傷つけてきたあいつがついにカメラまで入れやがって、母ちゃん母ちゃんちょっともう俺はもうやめるこの仕事よ、あーいや私だってねやってらんないわよみたいなことになるかもしれない。まあリスナーの皆さんも楽しみに。やだよ、お腹痛いのは治ってほしいよ。じゃあちょっとメールがなんつうか来てますんで、メール参りましょう。1通目、ラジオネーム豆ハッチ。先週の放送山手線ゲーム聞きました、ありがとう。夜中の1時に急に始めるという意味不明な発想や、あ説明しとくと、先週僕たちあの山手線ゲームって、まあ、みんなも大好きな山手線ゲームですよ、山手線を自転車で一周するゲームを夜中の1時から朝の7時過ぎまで6時間かけてやるっていう、まあ若者に人気のやつをやってみたっていうのをね、まあ、あのちょっと先週の放送聞いてみてください。夜中の1時に急に始めるという意味不明な発想や白井さん笠原さんの壊れっぷりとっても面白かったのですが、一つ言いたいことが、白井さんは気温が9度で寒すぎて膝が動かないなどと口にしていましたが、私は北海道に住んでいるので冬はマイナス9度なんて当たり前、猛吹雪でも学校は休みにならず歩いて学校に行くんですよ、9度は暖かい方です。もうあれじゃないの、もう今週の放送なんか聞いたら東京ごときの冬の雨でビービービービーゴくんも愚痴、なんか何を考えてんなって話なんじゃないの。マイナス9度か、マイナス9度って俺まだ経験したことねえな、俺多分な、俺どうなっちゃうんだろう。9度で膝が動かないってことはマイナス9度はもういろんなとこが動かなくなる、もう俺のこの重要なこのねふっさふさの尻尾とかも動かなくなるわけでしょ。うわ、マイナス9度で学校か、きついわな。もう一つ、ラジオネームダンコン。いや良い子のみんな、おいらはクリスマスバスターズの隊長リョウホワイト博士だよ。幽霊や破壊神には太刀打ちできないけれど、交尾目前のカップルにはめっぽう強いのさ。一人で過ごすイブは寂しいなんて言いながら股間をまさぐっているそこの君、クリスマスをバスターするいい方法を教えよう、レッツトライ。バスタープランその1、24日を極力減らす。12月23日の23時59分にキリスバス共和国、まあそういうとこあるんでしょうね、あごめん、キリバス共和国、キリバス共和国から今は亡きコンコルド、あのすげえ速い飛行機、巡航速度約2000キロ、あ時速2000キロで西に飛び立ちます。赤道上において地球の自転速度は約1700キロ、1700キロ、やらよ貸してきたぞ、なんか12月24日の世界はこのスピードで追ってきます。こいつを背に置いて飛び続ければ常に12月23日の23時59分にいることになります。15度西に進むたびに1時間巻き戻る、移動速度を調整すれば行ってこいで実刻は進まない、時間は経つけれど、なるほどよくわかるよ。24時間かけて世界をぐるっと一周し、日付変更線をまたいでイギリスに帰ってくれば時刻は12月24日の23時59分そうです、24日の滞在時間を極限まで減らすことができるのです。 ついさっきまで23日だったのに1分経たずにして25日。やったねやったねじゃねえよ、やったねじゃねえよ。これひどいわ、これすっげえ好きなんだけど、これすっげえ頭のいいやつとめちゃくちゃ金持ってるやつの全力の抵抗だよね。コンコルドってもうなくなって結構経つよね。10年も経っちゃう？ 10 年までいかないけど、結構もう そんなそれぐらい前の飛行機だよね。それをわざわざ今から製造してだよ。で、その、果たしてそのキリバス共和国って俺は聞いたことないけど、まあそんな大きい国でもないでしょ、わかんないけど、その国からコンコルドを飛ばしてだよ。その許可とかいろいろもらいだよ。赤道上の全ての国になんかいろいろ許可をっていうか、まずそのパイロットとかもいろいろ用意してだよ。一定の速度で延々と飛び続けんな。で、1分間だけ悶絶するんだよね。どうしてもその1分間過ごさなきゃいけないわけでしょ。その、なんでの ?12 月24日の23時59分の1分だけは、ちくしゃーちくしゃー、その瞬間、その1分間に俺はもうピザを詰めるだけ詰めて、七面鳥食えるだけ食って、で、もう靴下の中に麦チョコを詰め込んで、で、15秒仮眠して起きて、靴下の中の麦チョコを食べて、サンタさん麦チョコありがとねってか言いながら、クリスマスを1分で俺は満喫してやるけどね。バスタープランがもう1個ある。セーラー服美少女戦士ぐらい月が好きになって一時避難する。俺太陽嫌いだから、影のある男だからサンシャインじゃなくてムーンで行くからと言って、一人だけ太陽暦でなく太陰暦に生活をシフトする。太陽暦だと2010年12月24日は太陰暦、太陰暦ってみんなわかる？こう、暦を月で数えるやつなんだけど、太陰暦なら2010年11月19日なんだと。じゃあ何？これは何？街で歩きながら言うの？俺太陰暦だから生まれてこの方みたいな。俺学校も太陰暦でやってきたから、もう携帯のカレンダーとかも全部太陰暦にしとくんだ。ずいぶんスケール小さくなったよね。やって書いてある。やって、原曲やって。良い子のみんな、紹介したプランはどうだったかな。風俗店のクリスマス特別割引クーポンなんて、あんまりにもあんまりなプレゼントをもらったぐらい残念な気になってくれたかな。安心してくれ、このネタを書いたオイラ、君たち以上に残念な気持ちになったよ。このコンコルドの誰かやってほしいな。すげえお金を持ってる人にやってほしいな。全力でクリスマスに勝ってほしいな。もう一つ言いましょう。ラジオネームマシロ。白井さん、笠原さん、はじめまして。白井さんを愛してやまないマシロと申します。おい、来ちゃったよこれ。突然ですが白井さんに相談があります。私には彼氏がいます。私は高校3年生で、相手は一つ上で働いている方なのですが、付き合い始めて3ヶ月経ちますが、一度もデートをしたことがありません。約束はするのですが、いつも前日などにキャンセルされてしまいます。この前は3度目の約束をしていて、駅で1時間以上待たされた挙句ドタキャンされました。大学に落ちた時も何も言えない、次頑張るとだけ言われ、それっきりその日はメールが返ってこなくなったので一人で泣いていました。最近では電話もつながらないし、メールもほとんど返ってきません。友達には浮気じゃないかと言われています。私は彼が何を考えているのか分かりません。このまま付き合い続けるべきなのか、別れて脳内で白井さんと付き合うべきなのか、どちらが正解なのでしょう。毎日悩んで勉強に集中できません。長文そして突然の悩み申し訳ございません。恋の悩みが来ましたよ。笠原さん、なんで笑ってるんです。最低だよ AD 笠原くん。乙女の恋の悩み、真剣な悩み。さっきまでの俺のね、冬の雨が、もう魔王が冬の雨を使ってきたら俺は世界が滅んでもいいよみたいな、わけのわかんない話に比べて、この18歳のティーンエイジャーのガールがだよ、白井の兄さんよと、私はどうすればいいかっていうのを送ってきてくれたわけですよ。もうこれはもう、それはもう恋愛名人の白井さんですよね。え、まあこのラジオを聞いてくれてるみんなね、マシロちゃんも、まあ、このラジオずっと聞いてくれてるわけで、もう白井さんつら恋愛の達人ですから、高校生の時好きな女の子から、白井くんは珍しい虫みたいだねと言われたほどの男ですよ。 もう21人ぐらいの時付き合ってた女の子にね、あなたは人を好きになったことがないだろうって彼女に言われるほどの恋愛マスターですよ。そろそろもうアンアンとかでも俺の特集が組まれてもいいわけですよ、クソ男で特集クソ男、もしくは特集珍しい虫みてえな男から身を守る方法100みてえなやつそこまで言わなくたっていいじゃないかよそこまで言わなくたっていいじゃないか笠原さあ、お得意の被害妄想が出たところで俺ほどの恋愛の達人ですよ。もう白池っつったら大体もう恋愛のもう名人ですから、もう古文書がね、ちゃんともう秘伝書が、恋愛の奥義のもう伝授書みたいのがうちはもうね、巻物で伝わってますから、半紙一枚ペロって入ってあってね極力しない方がいい恋はってうちの先祖もうヒーヒーヒーおじいちゃんぐらいが書いた恋の奥義って開いたらすげえ嫌われてると思ってたぐらいにしとけば、案外ちょっとぐらいにしか嫌われてなかったりしてホッとするぞって一言書いてあるその秘伝書をね読んできた男ですから、恋愛に関してはもう最低ですよ笠原さん。もうさっきからこういうちゃんともう18歳の女の子のお悩み、これはね、まあもうリアルな話をするとだ、もう俺と笠原くんがね、このクソ男たちがね、こうこの文面だけ読んでたよ、こう付き合ってて、まだ続けた方がいいだの、別れた方がいいだのって、こう無責任なことをね言うのは、僕はちょっとこうほらね、どうなんだろうとか思うわけですよ。それは僕にそこまでの責任があるのかっていうところがあるけど、一個だけはしてもらうけどね、もうね、男なんてのは星の数ほどいますから、んでね、その星の周りにはもうこういうあの星になってないあのガスとかあの塵みてえな連中もいますから、我々のようなあの残骸ですよあの数百億年前の超新星爆発の名残みてえな連中もいますから、それだけはね覚えといた方がいいってところでございますよね。いやー、そういうの恋の相談かねえ、おーおー、ごめんなさい、なんか何のアドバイスもできないけど、まあ本当ね、もう男なんていうのは星の数ほどいて、その周りにはもうそのもうなんていうの、何にもない空間もあんで、宇宙には笠原くん、うん、宇宙の泡って言われているね、僕天文学好きだから結構いろいろ勉強、宇宙物理学の本とか読むけどね、そういう何にもない空間がんだって、そのなんていうの、塵とかさ、そういうのが存在してない泡なんだって、俺たちは泡なんだよ笠原あ、もう真白さんだからダークマターってのが世の中にはありますから、宇宙には。真白さんはもうぜひもうそのね、あのもう星の数ほどいるね、出会いがこの先ありますからね、そういうのも念願に入れてちょっと考えてみればいいわけで、でそういう塵の塵は塵で頑張って生きていこうっていうね、あの俺も塵っすっていう子がいるかもしれないからね、あのそしたらくっついてくっついて一個の汚ねえ星ですよ、汚ねえやつに どうでしょう困惑している DJ、 こう本当に自分の引き出し全部開けても何をアドバイスするかわからない、好きなモビルスーツは何て答えとけばいいんでしょうという悩みだったらパラサテネとか言えるのに、言えるのにね、飲み会とかね、男の人ばっかりの飲み会の時に好きなモビルスーツとか、あのモビルスーツとかの話になった時に、女の子は何を答えとけばそういう時、いやこいつなかなか分かってるやつだなって伝わりますから、うーんそうだな、バイアランとかな、ゲーマルクぐらいかなとかだったら答えられんのに、ストレートにお、この子分かってんなと思うもん俺も好きなモビルスーツあった時に、なんか最近のガンダムのやつ、ガンダムとかかなとか言ってダメですよ、パラサテネシロッコが開発したやつみたいなさ、スッてね、スッ置くように出して、置くように、もうこれもうガンダム知らない子はさっぱりじゃねえかよ、さっぱりじゃねえかよ、好きなバキのキャラクターはって言われた時に花山薫ってスッて置くようにね、置くように言えたらスカーフェイスなかなか連載始まんないよねみたいなものを置くように言えたら、あのこれもう飲み会ではモテモテになりますから、そういうアドバイスはできてもね いやーという困惑した DJ でございますけど、まあね、まあまだまだ18歳だから、本当もう俺が18歳の時だ、真白さんよ、一言言わせてくれ、俺が高校生の時でだよ、クリスマスのまあ時期じゃないですか。もう高校生ぐらいだったらクリスマスのやっぱりなんかあるでしょ、なんかそのね、イチャイチャ的なその男と女のいろんな揉め事とか、華やかな世界がロマンティックあげるよみたいなね、クレジットバーゴのクレジットカードの暗号番号教えてくれたらロマンティックあげるよ的なやつあるでしょそういうやつがブルマが窓をね眺めながら、そうと、もうなんで90年代のこういうの出してんの。俺が高校の時のクリスマスなんてのは、僕はあれですよ、もう当時はもう完全に浮ついてましたから、完全にもうバラ色の人生でしたから、クリスマスイブに一人でブックオフに行って北斗の拳の完全版の分厚いやつを読んでラオウの最後のあたりを僕は一生懸命読んでたら、ブックオフに一人も客がいないわけだ。ブックオフ貸し切り状態だよね、これもう俺このクリスマスの思い出何回も言ってるけど、貸し切り状態の、おお、このいつもはもう100人近くいるブックオフに俺一人で北斗の拳読んでる、すげえと思ったら、中学校の時同じクラスだった女の子が一人で漫画、少女漫画を読んでいて、二人っきりだクラスの時の板倉さんと二人っきりだって思ったのがクリスマス。それが10代で一番良かったクリスマスだから一言も会話を交わさなかったけどね、挨拶もしなかったけどね、お互い一回目あったけど、そうだな、触れない方が身のためだ、お互い心が傷ついちゃうから漫画の時間に集中しようっていうのが高校の時のピークですからうわ、なんか今日ちょっといいクリスマスだなと思ったもん俺その時羨ましいだろみんな、もうブックオフデートですよねえなんで涙が汗だよねこれ18歳ですから、この先が長いですからね、まだまだね、もう そんな大丈夫ですよっていう、さあメールをいろいろ募集してます。エロ短歌も、ね、まだまだやってますんで、最近ちょっとあまりやってないんですが、エロ短歌まだまだ募集してますんで、エッチな短歌をどんどん送ってみてください。そして、メールテーマどうしようかな、まあ来週がちょっとね、おそらく中島和樹選手の中島和樹選手がゲストに来てくださって、それを放送にしますんで、それが多分来週配信になってね、多分それが今年最後の放送になっちゃいそうなんだけど、まあ、それだけだとちょっとね、まあ、それだけもすごい面白い、もう相当面白いんですけど、ちょっとねやっぱり年末ってことだからね、来週あれから前半後半配信とかにしようかな、ちょっとまだあんまそこら辺決めてなかったんだけど、まあせっかく切れ目よくね、だからメールテーマはやっぱりあれじゃない、今年あった忘れたいことじゃないそりゃそうだろうがよ、今忘年会言って、忘年会でも全然忘れられないやつ、うん、やっぱそういうのやっといた方がいいだろ、ちゃんとなんか締めで、なんか締めでやっぱやっといた方がいいだろ、そういうやつを。だからもうこの思い出がある限り2010年の扉閉めれねえっていう、それを送ってきてください、タイムマシン部に。ほんで、全部まとめて私たちが焼却処分しますんで、2010年どうしても忘れたいエピソード。もうこれがある限り私2011年に行けないっていうやつを、どんどん送ってきてください。お悩み相談もね、受けてますよ。もう10代の若い子、どんどんもう僕にもう何でも聞いてくださいよ。好きなモビルスーツと好きなね、バキのキャラクター以外でも何でもいいですよ。もう青春の悩みをどんどん送ってきてください。メールアドレス、time-bu@hotmail.co.jp 俺動揺してるな。time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp でございます。さあエンディングでございます。一つ告知があります。私がやっているバンドネコロマンのライブが、次のライブも決まっております。来年の1月14日、JR 大塚駅、池袋から1駅ですね、大塚駅徒歩大体もう1分とか徒歩30秒ぐらいの駅のすぐ近くにある大塚ディーパというライブハウスで、ライブがあります。だいたい出番が8時半ぐらいからかなっていう状態なんですね。チケットが ワンドリンク別で1000円、ワンドリンク500円かかるから、まあ締めて1500円というわけでね、ぜひぜひこの今流れてるエンディングテーマなんかまでやったりしますんでね、ぜひぜひ、お越しくださいというところで、9時スピードウェイです。スーパーママチャリグランプリに出るっていう話ですよ。グランプリ特集さんのおかげで出るっていう話をしてるじゃないですか。小学校6年生の子が2人かな、出場者で来てるんだけどさ、何をお願いしたかとか聞きたいよね。クリスマス今の小6の実態とか知りたくね。何がブームでみたいな、どういう遊びを普段しててとかさ、もうさすがにいろいろ違うのかなとか思うじゃん、俺らが小6の時と今の小6とか。だから結構なんかね、その世代が幅広いのよ、スーパーママチャリグランプリ出てくれる人たち。だからなんかその子供の頃の話とか、俺最近いろんな人の子供の頃の話聞くの好きだから、小6の今のなんか何を考えて、まあ、今の日本経済についてどう思ってる君はっていう豚麺を食べてるちゃんと僕が小6ぐらいの時は毎週豚麺を食べていたけど、今何を君たちは食べてるんだいみたいなとか聞きたいなとかね、まあ、それも放送がね、来年の多分1発目とか2発目ぐらいかな、その放送になりますんでお楽しみというところでね。いやー、クリスマスどうするかなクリスマスなー、もうぶっちゃけどうでもよくなってきたよね。もうこれぐらいの年になってくるとさ、もう認識もわざわざあんましなくなってくるじゃない。ただなんかな、なんかな、俺25日がなぜかさ、休みになっちゃったっていうかさ、仕事が夜からになっちゃってさ、こう微妙に時間があるんだよね。かといってこう常に俺は今急性胃腸炎とも戦いながらだから、なんかこう企画やんながら急にお腹が痛くなる的なのも面白いんだけどね。ちょっとね、なんかやりたいなとか思ってんだけどね、ちょっとまだ分かんないんですけど、ちょっと全力で戦っていきたいなと、思っておりますんでね、また来週聞いてください。